ースターおめでとうございます。私たちの主イエス・キリストが復活なさった、その驚くべき出来事を一緒に覚えて、神様に感謝を捧げしたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。アーメン、アーメン、アーメン。愛する神様、私たちは今朝あなたがやってこられるその光に向かって顔を上げて、ありがとうございますと感謝を述べる、その礼拝、復活祭の礼拝をいたします。イエス・キリストのご復活は私たちすべてにとって、イエス様の弟子たちにとっても驚きのほかはない不思議な出来事でした。神様、その驚きを私たちも今朝味わうことができますように、このことを主の御名によって祈ります。アーメン。私これまで筑紫野南教会に参りますのは、私の手元の記録によりますと、2001年の4月29日、その時はまだ仮街道でありましたけれども、その後この街道が立ってすぐですね、2003年の6月6日に来ております。そして2007年の1月28日と3回お邪魔しました。その3回とも斉藤豪樹先生がこの教会にいらっしゃいまして、落ち着いた明るいいい感じの教会だなと思った思い出が私の中に残っております。今日参りましたらですね、その3回目の時だったかに、私の妻が描いた絵を持ってまいりましてね、で、当時ひろみ、私の妻は福岡県展覧会という福岡県展というのがあって、そこで県知事賞をいただいたばっかりで非常に元気だったんですね。今はこういうカラーの絵は描けなくなってしまいました。そこで今日この絵を見てですね、ああ私自身が、15年前のことを思い出してとても嬉しく絵を拝見したのであります。ヤコブが、ベテルというところで、夢を見たと、天から、はしごが降りてきて、それを天使たちが登ったり降りたりしていたと、その場面であります。さて今朝はそのイースターでありますので、イエス様のご復活を心に覚える礼拝であります。イースターと言いますけれども、そのイーストというのは英語で東のことなんですね。で、朝その夜明け前に東の空が白んで、やがて輝き始めますでしょ。で、その輝きのことを古い時代ギリシャ語でエオースというふうに言ったんです。エオース、で、それはギリシャ神話で、昔の神話では暁の女神のことでありました。明けぼのの女神ですね。で、そこからこのイースト、東という言葉、あるいはイースターという復活祭という言葉が来ております。 エオースというふうに言いますのは、暁というのは時刻で言えばまだ3時か4時ごろ、太陽そのものはまだ見えないのです。空気は冷たいけれども夜明けは近い、ぼんやりとお互いの顔が見えてくる、そういう一日のうちで一番ワクワクする時刻でございます。私はもうずっと昔、今はこうもう70を過ぎて、山登りなんかできませんけれども、若い頃は 山登りが大好きでした。で、時々その信州に行ってたんですね。で、その頃ですけれども、その10月に北アルプスの雲の平というところで一人でテントを張ってキャンプをしたことがございます。夜が更けてきまして寒くなってくる、しばらくの間はテントの中でコンロを焚いて、フォエブスと言いましたけれども、フォエブスでコンロを焚いてお湯を沸かしたりして暖かかったんですけれども、夜も更けて火を消して寝袋に入って寝ようと思ったんですけれども、もう寒くて寒くて眠れないんです。で、夜中に懐中電灯をつけてみてびっくりしました。黄色いテントの内側に氷がついていて、つららのようになってキラキラ輝いていたからです。美しかった。ああ、冷蔵庫の中で寝ていたんだというふうに思いました。そこで、ありったけの衣服や新聞紙を出してですね、体にこうどんどん入れていって、それでもガタガタ震えて朝まで一睡もできなかったのであります。朝の4時ごろでしょうか、少し辺りが明るくなってまいりましたのが嬉しくて、テントからごそごそ出て行って外に出てびっくりしました。その日は快晴でした。まだ星が見えるんですけれども、東の方が少しだけ明るくなっていました。で、雲の平の周りの山々が、水晶岳とか笠ヶ岳とか三俣蓮華岳とかですね、たくさん山があるんですけれども、それが少しずつ闇の中から浮かび上がってきていました。それがあまり美しかったもんですから、私は寒いのも忘れてそのまま1時間ばかり山々を見ていたのであります。復活とはもしかしたらそのような出来事ではないでしょうか。復活の前に私たちは必ず死ぬのですけれども、私たちは前もってその復活がどういうものかはわからないのです。私たちは疲れ果てて死ぬ、この世の旅を終える、家族に見守られた静かな死もありますけれども、今のウクライナのように戦争や何かによってものすごい状況の中で殺されてしまうこともあり得る。私どもの人生は長く辛く苦しい旅のようなものであります。その旅の果てにある意味で私たちは絶望して死ぬわけであります。 しかし目が覚めると素晴らしい風景の中にいる。単に美しいというだけでなくて、すべてがくっきりと見える。そこまで行くと、こう自分が生きてきたことの意味がわかる。それは神様が見えるということです。私がずっと研究してまいりましたトマス・アキナスという中世の13世紀の哲学者がいるんですけれども、その方は復活するということは神様を見るということなんだと、ビジオデイということなんだと、そう言いました。それは人間にとって生きてきたこと時にはその思いもよらなかったような最高の幸せなのだと、そういうふうに申しました。それが復活である。私たちは前もってそれを予測することはできない。意外さに打たれる。ああこういうことだったんだと、自分が生きてきた人生はこういう意味があったんだということがくっきりとわかる。それが復活ではないでしょうか。でもそれは実際に神様を見るまでは神様がどういう方であるのかは誰にもわからない。私たちは復活の時に私たちの想像もつかないような不思議な経験をする、そう思うのであります。今朝の聖書の箇所はマルコによる福音書の最後のところ、3人の女性たちが十字架が金曜日でございますので、その2日後の日曜日の朝早くイエス様の葬られたお墓のところまで行くところであります。イエス様は金曜日に人々の目の前で十字架につけられて、文字通りボロボロになって殺されていった。この女性たちはその時に十字架を見ていた人々であるわけです。聖書にはこう十字架のすぐ下ではなくて少し遠くから見ていたと、そう書かれております。女性たちは多分もしかしたら奇跡が起こって空から神のお使いがやってくるかもしれない、天使たちがイエス様を救出しにやってくるかもしれない、そう思って待っていたのですけれども、結局奇跡は起こらなくて、イエス様はなぶり殺しのようにして殺されてしまった。イエス様には男性のお弟子さんたちもいたのですけれども、男性のお弟子さんたちはみんな逃げてしまって、最後まで十字架を見届けたのは女性のお弟子さんだけでありました。マルコ福音書は15章でそういうふうに書いております。この箇所には3人の女性の名前が書いてあります。 マグダラのマリア、ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメという女性です。ヤコブとヨセの母マリアとはイエス様のお母様、聖母マリアであります。イエス様にはヤコブとヨセという弟たちがいたのであります。このヤコブは教会が復活してから最初の指導者になりました。主の兄弟ヤコブとか小ヤコブというふうに聖書の中に出てまいります。この3人の女性は日曜日の朝早く、多分3時か4時頃に起きて、何時間もかけてイエス様の葬られたお墓まで行ったのです。なぜでしょうか。それはイエスに油を塗るためだったと書かれています。この当時、死んだ人々への儀礼として体に匂い油、香油を塗る習慣がありました。私たちが亡くなったご遺体の棺の中に菊のような匂いの強いお花を入れるようなものです。復活の2日前、イエス様は金曜日に十字架で死刑になったんですけれども、その後金曜日の夕方から夕方、日が沈むとともに安息日が始まってしまう。安息日土曜日にはユダヤ教では一切の労働が禁じられておりました。出エジプト記の35章2節によりますと、土曜日には絶対に働いてはならないと、土曜日に労働した者は死刑だというふうにされていたわけであります。そうなりますとお墓に葬ることもできませんので、その死刑状の十字架の上に晒したまま放置しなければなりませんでした。そこでアリマタヤのヨセフという人がイエス様の遺体を引き取って、急いでゴルゴタの近くのお墓に葬ったのであります。急いだものですからイエス様のお体に香油を塗って差し上げる余裕もありませんでした。もう取るものもとりあえずお墓の中に納めて、お墓の入り口に石を転がしておいた、その様子をこの3人の女性たちは見ていたのであります。ああ、こういうも塗って差し上げていない、どうしよう。そこで土曜日の安息日が終わって、土曜日の夕方の6時、日が暮れますと安息日が終わります。急いでこの3人はお店に行って香料を買いました。香料を油に溶かして香油を作った。 そしてこの朝、夜明け前に家を出発した、そして何時間かしてお墓に到着した、まあ、ちょうどその頃に日が昇ったようであります。まあ、ここのところにはペテロやヤコブやヨハネなど、まあ、男性の弟子たちと女性の弟子たちの感覚の違いが現れていると思います。まあ、その時男たちはどうしていたのか、男性の弟子たちはこう逮捕される危険があったというふうに言われております。イエス様の仲間である、危険な連中だ、逮捕しちゃおうと、まあ、そこで彼らはどこかに潜伏していたけれども、まあ、女性たちというのは当時はユダヤという男性社会でございますので、女性は人の数にも数えられていない、そこで問題にもされていなかった、お目こぼしになっていた、ですからかえって自由に行動できたのだというふうに言われております。しかしそれだけではなかったかもしれないと私は思います。男性の弟子たちはすでに亡くなってお墓に葬られてしまっているイエス様のご遺体に香油を塗って差し上げるなということは全く思いつきもしないことだったのではないか。彼らは先生のイエス様を殺されて、その後は絶望してへたり込んでいたんじゃないか、もう何もできないと、そういう状態であったのではないか、そう思われてならないのであります。皆さんも賛成してくださると思うんですけれども、こういう時には実は女性たちの方が強いのです。もう悲しみの最中で女性はなすべきことを淡々と実行していくことができる。私は中世を研究しているんですけども、中世の後期にベギン会というですね、一種の修道会があったのであります。ベギン会というのは、まあ、女性が中心の修道会ですね。そして女性で共同生活をしている、そのベギン会の女性たちはですね、いろんな仕事をしました。羊毛をすいていくようなそういう仕事もした、から人々を看護した、そういう看護をしてそのいくらかの報酬を得て、そしてその報酬を持ち寄って共同生活をしていたわけですね。で、彼女たちがよくやった仕事の中にやっぱり遺体のお世話ということがありました。修道会の中にいろんな修道会がございますけれども、ドミニコ会というね、修道会がありますけれども、ドミニコ会とベギン会は非常に関係が深くって、ドミニコ会で葬儀があったりするとね、遺体をベギン会の女性たちがお世話をして、で、きれいにして、そういう、送り人の仕事をしていて、でそれは非常に大きな、ベギン会の収入であったわけですね。こういう時には、女性たちの方が強い、男性は 強いように見えるけれども精神的に脆いというところがあるような気がします。私の知り合いでこういう状況でございますので、会社が倒産して失業してしまった男性がおります。彼はもうがっかりしてもう何をする気力も失っていたのですけれども、ふっと気がつくとお連れ合いの方が頑張って働き始めていたと、そういうことがございます。これは女性の方が立ち直りが早いとか忘れっぽいということではございません。しかし女性はとにかく子どもたちにご飯を食べさせなくちゃいけない、だから働き始めた。どんなに悲しくてもなすべきことはしなくちゃいけない。女性たちにはそういう強さがございます。イエス様のお弟子さんたちも、男性はへたり込んで動けなかったけれども、女性の弟子たちはもちろん悲しみと絶望がありましたけれども、とにかく先生のお弔いをしなければならないと立ち上がったのであります。だからこそこの復活の一番最初の証人になったのは女性たちであったのであります。3人がお墓に参りますと、お墓の入り口を塞いでいた大きな石がすでに脇に転がしてあって、でお墓の中にはイエス様のご遺体はなくて、一人の若者が待っていた。この白い衣を着た若者は天使だったというふうに考えられております。そして若者は言いました。これは私の新共同訳聖書で読みますけれども、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。天使は最初に驚くなというふうに言いました。しかし、誰が驚かずにいられるでしょうか。イエスは復活なさった、そう言われた。弟子たちもそうでしたけれども、女性たちはもう道を失った。嬉しいよりも何よりもまず恐ろしかった。新共同訳聖書は、震え上がり、正気を失っていたというふうに書いてございます。それは非常にリアルな表現であります。私たちももし仮にこういう出来事に出会ったならば、その若者を信じるよりも恐ろしくて混乱してしまうことでありましょう。正気を失っていたというその聖書の言葉はギリシャ語ではエクスターシスというふうに言います。びっくりして呆然としてしまう。エクスターシスには恍惚というふうな意味もありますけれども、そういう心地よい意味ではありません。ここではもうお化けを見たようにびっくりして、 ただただ怖かった、自分を失ってしまったというのを、まあ、そのある聖書学者は自失していたと、自分を失っていたというふうに書いております、訳しております。若者は彼女たち、その彼女たちに他の男性の弟子たちにも伝えなさいというふうに言ったんですけれども、彼女たちは怖さのあまり誰にも何も言わなかったというふうに書いてございます。ただ怖かった、十字架の時に男性の弟子たちはわっとびっくりして逃げてしまったわけでありますけれども、女性たちも結局は同じであった。女性たちは復活に出会って怖くて逃げた。これは非常に不思議なことなんですけれども、こう私たち聖書を勉強する者にとっては今でも謎ですけれども、このマルコによる福音書はこの最後の恐ろしかったからである、まあ、ギリシャ語ではエホブントガルという二文字で、まあ、唐突に終わっております。エホブント、まあ、恐ろしかった怖かった、まあ、ともかくとして、その後のガール、確かにやっぱりというね、やっぱりで終わっているのは少し不自然な感じがいたします。怖かったやっぱりで終わっているんですね、まあ、ですからごく早い頃から人々はこの後に9章以下の結びをつけて聖書を読んでいました。まあ、これは他の福音書から取られた箇所でございます。まあ、私たちの聖書では、まあ、それを括弧に入れて、まあ、結び1結び2というふうに付け加えております。この謎のような終わり方、もう肝心なところで唐突に終わってる。復活したというだけで、その復活したイエス様にはお会いできなかった。なぜそんな終わり方をマルコはしたんでしょうか。本当に不思議です。で、今でも私たちは謎だと言うしかないんですね。でけれども、その復活についてなぜこんなところでもうちょっと書いてくれたら、ね、つまり外来に行ったら少なくともイエスにお会いできたんだから、その時の経験を書いててくれたらいいなと思うんですけれども、書いていない。まあ、それはこの復活について知ったふうなことを言わない、言わせないと。それがマルコらしいことなんだというふうに聖書学者の先生方もおっしゃっております。怖かったのです、やっぱり。他の聖書学の先生方はこの後にマルコは何か書いてたんだけれども、それが失われたんだろうと、まあ、そういうふうに考える先生方もいらっしゃいます。まあ、それは大きな謎のままです。まあ、これまでの長い間ずっと謎でありましたし、まあ、これからも、まあ、もしかしたらどこかで、初期のマルコの福音書の写本が、紀元前後のですね、写本が発見されて、そして、何と書いてあったんだというふうに世紀の大発見があったら、まあ、それはまた別なんですけれども、まあ、それまでは大いなる謎であり続けることでありましょう。マルコ福音書では、まあ、イエス様ははっきり復活したと書いてあるんです。ただ一つ参考になる情報は、天使が女性たちに告げた ガリラヤへ行きなさいという言葉だけです。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかることになる。ガリラヤとは、イエス様が弟子たちと一緒に伝道して歩いたガリラヤ湖という湖を囲む地方であります。弟子たちにとっても、イエス様ご自身にとっても、ガリラヤは故郷でありました。あなた方の心の故郷に帰りなさい。そこでイエス様はあなた方にもう一度出会われる、そう言われている。ガリラヤへ、この言葉は私たちに対しても言われているのではないでしょうか。あなた方の心の故郷に帰りなさい。そのところでイエス様はあなた方を待っているんだ。ガリラヤという場所が、例えば私にとってどこであるのか、今の私にはまだ分かりません。最初の私がクリスチャンになったのは岡山でしたから、岡山の町なのかもしれない。それとも神学を学び始めた西南学院大学なのかもしれない。それともそのずっと前に少年時代を過ごした高知県の高知市だったのかもしれない。それともそれはそのどこでもなくって、やがて私が天に召されるはずの場所である、そういうことかもしれない。しかし私たちの全ての人々にそのようなガリラヤが用意されていると思うのであります。今朝は復活という出来事を覚えました。これは本当に不思議な出来事であった。不思議だなと思いつつ、私たちはそれを信じております。一言お祈りをいたします。父なる神様、今朝私たちは復活祭の礼拝をいたしました。復活という不思議な出来事がイエス様から始まって、私ども全てのものに用意されている、そのことを心に覚えました。私たちは復活を自分の事柄としてはよく理解できないままに、イエス・キリストのご復活を心に覚え感謝し、このイースターの祭りを祝うものであります。神様、どうかいつの日か復活が何であるかを私たちに教えてください。そして私たちのこの地上の生涯を超えて、あなたの御国でもう一度出会う、そのようなものとさせてください。そのことを私は主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。